感じているお二人をお招きしてみました。滝野浦さんと小川るるちゃんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
るるちゃんの声が小さいぞって感じですけどね、なんかルルちゃんが私は喋らないみたいなことを言ってるんですが、いっぱい聞き出していこうと思います。簡単にご紹介すると、大阪で何をしてるって紹介すればいいんですか、ノーラさんは。大阪で何をしてるんです
か。謎でしょ。基本的に、まあ、なんていうんですかね、名刺に書くのは、名刺に書く肩書きは、集客のコンサルタントをやってます。ちょっと賢そうな。
タロット占いもやってらっしゃいますよね。
セラピー、そうそう、基本的にはセラピーやってて、セラピストの養成もやってるんやけども、基本的にはそのコンサルタントっていう集客を教えてますよっていうスタンスです。
セラピストとしてはタロットと四柱推命もやってらっしゃる、
実はね、なんか習ったんですよ。習ってお免許持ってるんですけど、お免許持ってんねんけど、めっちゃ難しくてできへん。できないね。できないねんけど、書いてるみたいな。
じゃあ、養成とかやって、実際にやってるのはタロット。
そうそうそう、タロットと、なんか、タロットはもともとずっとやってたから、タロットメインにして、そのカウンセリングとか、ちょっと対抗催眠みたいなのも全部、がっつり入れたセラピーっていうのをやってます。
すごい。で、セラビズの代表。
はい。
務めて、セラピスト専門集客コンサル事務所セラピスト代表。
ね、なんか賢そうでしょ。
なんか団体も作ってらっしゃいましたね。
うん、協会作りました。社団法人を作って、北海道のセラピストさんもたくさん、スタッフで、ボランティアスタッフでご協力いただいてて。
し
ね、ありがたいことに。
なんていう団体でしたっけ、団体名は。
ね、社団法人、一般社団法人なんですけど、日本セラピスト支援協会って言って、
すごい
セラピストさんを、支援するために、とにかくお金儲けは一切なしで、ボランティアでなんか盛り上げようよっていう団体で。
すごい。
それで、みんな泣きながら。
泣きながら。
身銭を切って。
素晴らしい。
させていただくんですけどね、本当ありがたいことに、今、ボランティアスタッフさんが100名ぐらい、
全国で。すごーい。
で、理事さんも、全員セラピストさんなんですけど、理事さんも、20人かな入っていただいてて、結構ちゃんとした団体で。
すごーい。
やってます。はい。
すごーい、さすが。かっこいい。
ねえ、でもありがたいことに、これも全部やっぱりネットでのつながりから。
ねえ、
お知り合って、
うん、
ね、リアルな出会いでそんな100人もね、関わってくれる人は、なかなか難しいけど、やっぱりネットってだから、すごいなと。
地域もね、北海道の人もいっぱいいるって、大阪に住んでる、野村さんが立ち上げた団体に、北海道の人もいっぱい参加してるっていうのは、ね、やっぱネットならでは、ネット社会だからならではですよね。
から沖縄の人も入ってくれてて、あとアメリカの人も。
アメリカ
結構だからいろんな、本当ネットってすごい、
ね、
日本関係ないもん、世界や、うん、
世界やもんね。そうですよ、そうなんですよ。私も今だからタイに住んでる人
が、
タイ語オンライン講座の作り上げと相談乗ったりとかしてますからね。タイ語の勉強が日本にいながらできるんですよ。
それはすごい。
早速掲示板に投稿が、森美春さんから。
はい。
ルルちゃん緊張してるね。ちゃんと喋るんだよ。かっこ笑いということで。ということで、ルルちゃん早速喋っていただこうかと思うんですけど。ルルちゃんはキラキラルリーダールルっていう肩書きというか名前というか。で、札幌で活躍されていて、レインドロップや、あと、インナーチャイルドカードでしたっけのカードリーなどをされていて、
ね、
割と本腰入れ始めたのは割と1年とかくらいしか経ってないという記憶があるんですけど、それぐらいですよね。
いや、
当本腰、うん、本腰は今月から、
ね、今月からですか。その間には本当にね、すごいこう人脈とかファンとかすごく作ってるなと思って、それで今度ね、滝野浦さんを札幌に呼ばれるっていうことで、はい、だったらセットで呼んでしまえっていう、喋ってもらってしまえっていうことで、あのお二人を来ていただいたんですけど、ルルちゃんも自分の口からぜひ自己紹介をしていただくとどんな感じでしょうか。
そうですね、私はレインドロップと、うん、インナーチャイルドカードを使ってセッションをしたりとか、うん、なんだろうな、イベントをしたりしています。
うん、イベントの集客はほとんどネットからでしょう。
そうですね、ほとんどミクシーとかかな。
結構ね、割と頻繁にやってるし、すごく盛り上がってるというイメージが。
そうですね、ちょろちょろやってますね。
すごい。
すごくないですよ。
その秘訣とかを聞いてみたいなって思うんですけど、野村さんは前からブログとかずっとやってたんですか？
私はね、ブログはあのてか書くのが好きなんで、ブログはもともとやってたんですよ。
うんうん、
でミクシーの前はヤフーブログ、うん、ヤフーブログをやってて、でミクシー始めて、でアメブロをまた始めてみたいな感じで、今はヤフーはやめちゃったんですけどね。
うんうん、
なのでセラピストとしてその一人前、あの占い師になる前から実はネットはやってました。
その頃から今みたいにうまかったんですか？うまいの定義
で。けど別にその時ってほら、普通の今日の出来事とか、あの今日思ったことみたいなこと、みんなと一緒な感じで日記普通に書いてるだけやから、その自分の仕事につなげようとか集客がどうのとかでやってるわけじゃなかったので、
うん、
なんでしょうね。分からへんけど、いやでも好きですよ、あのネットの世界は好きです。
ああ、どこら辺が魅力ですか？
なんかね、知らん人といっぱい会えるでしょ。
うんうんうんうん、
集客でもオンライン集客とフライン集客って、集客って大きく分けて2つに分かれるんですね。
フライ集客、あ、チラシってこと？
うん、オンラインとオフライン。
あ、オフライン、ごめんね。
そうそうそう、
オンライン集客とオフライン集客、
もうざっくり言うとその2つに分かれて、うん、来るんやけど、うん、あのオフラインっていうのがラインがオフされてるから、リアルな出会い、
うんうんうん、
リアルな出会いで集客しますっていうのがオフライン集客っていうのがあって、
うん、
そのリアルな出会いって本当にどんだけ人と会えるかって会えないんですよね。なんかどっかのセミナーとかその交流会行って名刺渡しても、じゃあそこでつながったりとか出会いになるかって言ったらすごく難しかったりとか、
ねえ名刺見てこの人誰やっけ的なの多いね。
わ、ねうん、からへんしね。でも結構皆さんほら人見知りが、特にセラピストさんとか初めて会ってなかなか喋れなかったりすると、そこから本当に友達になるかってすごく難しい世界が、リアルなそのオフラインではあるけど、あのネット上のオンラインの集客っていうか、まあオンラインでつながるとその垣根がなくズバッとあの心に入れるじゃないですか。でそれが私の心にも入れるし、その相手の人の心にもバッと入って、いきなり仲良しになれるっていうのはすごい世界やなと思いますよ、ネット。
ね、私もそう思ってるんですけど、私も実際北海道のそれも山奥の村に住んでて、仕事がなんとか、とかできてるの、ネットのおかげで。私もクライアントさんにやっぱり海外の方が何人もいたりとかして、さまさまなんですけど、なんかでもやっぱり怖いっていう意見や怖いっていう側面もあったりもするじゃないですか。その辺ってこうどう思ってらっしゃるかというか、どうすればこう怖くないというか、どうすれば危険が防げるというか
ねえ、あの、怖い、あの私もよく相談されるんですよ、ネットでね、ブログで集客するんやったら顔を出せって言うし、であの事務所があるんやったら事務所の住所も電話番号も全部出せっていうふうに、で自宅でやってて顔も出したくないんですっていうので、どうしましょうっていう相談は結構いただくんですけど、あの ねえ、でも私自分の携帯番号とか平気でブログで書いてしまったりとかするんですけど、
うん、
それでも全然痛手も来ないし、
うん、
あの別に変な人が嫌がらせで来ることもないし、
うん、
だから意外とその怖さって、
うん、
ネットが怖いって思ってはる人いっぱいはるんですけど、うん、何が怖い体験をしたんかって言ったら意外としてなかったりとか、
うん、
なんか誰々さんがこんなになってるのを見てすごい怖いと思ったから自分もなるんじゃないかとかっていうので、うん、意外とそんなに怖いこと起これへんのになっていうのが私の正直な感じ、
うんうん、ねえ、そうですね、私もそう思いますね。
ねえ、どうルルちゃんどう、
ルルちゃんどう私も今ルルちゃん拾おうかなと思って
私もあんまり怖いとは思ってないですね。うん、なんか変なメールとかも私は来ないし、顔もミクシーもアメブロも出してますけど、
うん、
何も来ないですね。
うん、
何にも平気。
うん、
うん、
かなりね、あんまりね。
うん、かなりですね。
で、そこで大丈夫よって言っていいのかっていうような、
ああ、
ね、ちょっと
ね、とかね、あの、ストーカーが来るとか、
うん、
なんかそんなんが怖いのか、それとも例えば、ネット上でいろんな人との行き違いね、ほら、あの
炎上とかね、
そうそういうのが怖いのか、うん、どっちが怖いんやろとか思ったりとか、
ねえ、漠然と怖いのかな、うん、あの炎上系はどう対処してるとかあります？あのちょっと感じの悪いコメントがつくとか、なんかそういうことあります？何か私はそうは思いませんみたいな感じで反対意見書かれるとか、そういうことって起こったことあります？
これ言っていいんかな
聞きたいです。
なんかあのその、うん、残るやん、残るやん、うん、残しめっちゃ言いたくないねんけど、
うん、
言いたくないねんけど、あのいろんな、まあ、有名なセラピストさんとか、まあ、有名人のいろんな人とかにそんな場合どうしますって聞いたら、まあ、私も含めて皆さん大体同じこと言わはるんですね。で何を言いはるかって言ったら、あ、サクッと削除って。
そうなんだ。
意外とだからあのもうスルーする人も、ね、あの削除するっていう人も言いはるんですよ、もちろん。あのそこに理論で、例えばそうですねとかそうじゃないですねとか言って真摯に答えるじゃないですか、
うんうん、
で真摯に答えるっていうことは相手が元の論争が発展するだけなの で、
うんうん、
でだからそう論争に発展して炎上するぐらいだからなかったことにする、
うん、
コメントしないか削除するか、
いいですね。これそれはすごい参考になるんじゃないかな、聞いてる人の、
ね、だから、うん、結構特にそのコメントを返さなくちゃいけないからブログやるのがしんどいって言わはる人もいいんですよね、
うん、
あのコメントいただくってすっごい嬉しいことでありがたいことで、それ読むことによってじゃあ明日も頑張って日記書こうと思うんやけれども、
うん、
あのコメントがたくさんついたら返すのが大変やから日記を書きたくないんですって声も結構聞くんですよ、
うんうんうん、
だからあのなんていうのかな、ちゃんと返さなあかんとか、
うん、
あのなんていうのかな、いい人間であらなければならないみたいな、
うんうん、
ああいうのも多分思い込みで、それ取っ払ったら、
うん、
意外とその逆に炎上なるようなコメントが来なかったりとか、
うん、
反感というかそのなんかぶつかるような意見のが来なくなる、
うんうん、
いやね、不思議なその心の仕組みで、
いや心の仕組みだよね、うん、潜在意識とか引き寄せとかで説明つくんでしょうか。もうなんか
こんなん言うといて私のブログ炎上しとったらめっちゃ嫌やけど、ね、言ってしまうだから、じゃあちょっと炎上
まあサクッと削除すればいいんですよ全部、
ね、やめてくださいって感じやけど、
ルルちゃんは感じの悪いコメントとか反対意見とかこう議論吹っかけられるとかあります？コメントとかで
今聞きながら考えてたら、うん、あんまりないんですけど、大したことも書いてないんでないんだけど、うん、なんか変な全然違うこと、うん、まあぶっちゃけ男性でこうエッチなことを書かれてきた時とか、うん、そういえばサクッと削除してますね、
うん、ああねえ、変な人妻がどうのとか逆へがどうのっていうなんか URL 付きのとか頭につきますよね、
サクッとこう削除して、なんか怒ったら怒ったでいいやと思って削除しちゃう。それか、あとは強い言葉を書かないかな、私は。
のれんに腕押し作戦な感じで、
あんまりネガティブな言葉だったり強い口調に聞こえる言葉は書かないかな。
本当本当、あの言葉の行き違いってすごい難しいじゃないですか、あのね、文字しか見えないっていうのは、すごいそのニュアンスって人によって受け取り方が全然違うし、あの喋って実際やって喋ったら絶対同じこと言ってんのに文章に書くと違うようになったりとか、だからあの本当にそのブログにしろコメントにしろ、あの行き違いでなんか炎上じゃないけどごちゃごちゃなることがなってるんやろね、なってはる人だって。
そうでなかった本当に愉快犯でも嵐目的かどっちかですよね、
それはね、嵐に行きはる人はきっとあなたのファンなんです、
ほう、というのはどういうことなんでしょうか。
あのだって、いや嫌いであれ好きであれ気になるからきっとそこ嵐に行きはるわけでしょ、その人のこと、ってことは熱狂的なファンなんです、
恐ろしいですね。そっか。でも私も同じかもしれないですね、お二人がおっしゃってることと。なんかちょっと反論系みたいなので言ったら、あなたそう思われるんですねみたいな、この場でそういう発言されるの勇気がいったかと思いますので、はい、ありがとうございますみたいなので、のれんに腕押しするか、あの明らかにこうでそういうエッチな URL を貼り付けたいだけとか、あの本当に 誰でもいいからなんとなく言いがかりをつけたいだけとしか思えないようなやつはこうサクッと削除するかの2つに1つみたいな、思ってるかな、
ね、だからあの削除することは、まあ、いいこと悪いことでね、いろんな多分いろんな人の皆さんの意見があると思うんですけど、あのネット上で多分大事にせなあかんのって、あのなんていうのかな、例えば好きなことを好きな人に会ったりとか、もっとなんかいろんなところに広がったりとか、自分の興味がある方向に動かす、まあ、あのネットじゃなくてもね、そっちの方向にエネルギーを使ったりとか行動したりとか時間を使うっていうのはすごい自分の中できっと楽しいはずなんですよ。だけどあの例えばそういう炎上じゃないけれども言いがかりのようなことが、あの来たりとか、まあ、それはねメンタル的に言ったら、ただあの私のこと分かってよっていう、ね、その裏側にそんな挑戦があって、いろんな言いがかりとか炎上みたいなふっかけたりっていうコメントがついたりっていうのは、ね、メンタル的にはそうなのがすごく分かるの でそこに向いてあげるってことは、結局自分の中であの選択してないんですよね。あのその人が仕掛けてきたから、それに私の感情が乗っかって、なんていうのか、そっち側に向かされてしまってるって。でそれは私は選択をしなくて向かされてしまって、そしてあの一生懸命説明をしたりとか、いいことしようと思ってやるわけじゃないですか。でもそれは結局相手から見たら、私のことを構ってほしいし寂しいし見てよっていう、ちょっと、あの変化球的なものに引っかかってしまっただけ であれば、私はその時にじゃあどっちに向いて時間と行動とエネルギーを使うかっていうのをちゃんと自分の心で考えて選択をすれば、何ら問題がなく、でその選択した時にそれでもその人に関わって、例えばあの嫌そうとか愛そうとかっていうふうにするのであれば、それはそれで OK やけれども、でもそれがすごく嫌なのにしなければならないとか、例えば他の人がこのブログのコメントを読んでて、他の人からあの例えば滝の裏嫌なやつって思われないようにコメントしようとか、っていうのはまたちょっとちゃうやろなと思ったりとかね。いかがでしょうか、ルルちゃん。
いやもう聞いてて私何もないなと思ってたんですけど、つい最近ツイッターでギラギラリーダー肉食ってマネされた。
なんか買い取ったね。
そう、ちょっと見たくて一生懸命探したけど見つからなかった。見たかった。
そうそうそうそう、ギラギラリーダー肉食系グフとかでされた。
まだある？まだある？そのアカウント
って。でもなんかどっちかって言ったら面白かったし、うん、構うにもアホ臭いぐらいのだったから、うん、なんかどっちかって言ったらネタにして遊んでたら、
うん、
その人はなんかすごい周りの人にすごい怒られて、
うん、
そこを変えてました。知ってる人ですけどね。構わないのがいいっていうのは確かにそうだなって
すごい。何もね、注目したところがね、エネルギー注がれて増大しますもんね。
うん、
うんうん、
ね、だからもし本当にそのね、人のことをまあまあ構ってきはる人のことを思うのであれば、綺麗にサクッと流して、
うん、
あのそこでその悪い循環を起こさない。
うん、
エネルギーのね。で、私は私のやりたいことの方を向いてやるし、
うん、
でその人はその人であのここの循環を、
うん、
悪い循環を断ってあげた方がきっと全体的にはいいことなんやろなって私は思ったり、
うん、
変に構うよりは、
うん、自分がどこにエネルギーを注ぐかの選択なんですね、
うん、
それがうまくできればあのネットコミュニケーション恐るるに足らずという。
少々だってあの、うん、きっとネット人口ってめっちゃいるはずですやん、
うんうん、
ものすごい、ね、うん、地球の人口が69億人でしたっけ、
うんうん、
でそのうちの何割か分からんけどすごいたくさんのネットやってる人がいてて、うん、でその中のたった一人の人にすっごいもう困ってしまって、うん、他の何十億人を捨てるぐらいであれば、
うん、
あのその一人の質のことはちょっとスルーさせてもらって、うん、で私のやりたい方向にネット活用した方が幸せですやん。
そうですね、
うん、
うん
うん、
いやなんかやっぱりノーラさんはこう潜在意識とかが専門なだけあって、そういうのも考えながらネットコミュニケーションやってらっしゃるんでしょうか。
いやでもあのそれは結構後付けなんで、でもあの楽しいことやるのが好きなんで、いかに楽しくやるかので、
うん、なんか私から見てってこう2人がなんか似てるなって思って、そのネットでのコミュニケーションの取り方がね、
うん、
それがこうなんて言うんだろう、楽しいとか面白いとかワクワクとかのエネルギーをこう文字で画面上で表現するのがすごく上手で、それにこう人が集まってるな、
うん、うーん、面白いね文字ってね。あの私がこの間ブログでとある方にあのコメントでいただいてとか、あのメッセージいただいて、あそっかと思ったのが、うん、あの滝野浦の書く文章日記はあの、うん、ラジオのようですって書いてくれてはって、うんうんうん、やっぱり音で聞こえるんですよね文字ってね、
うんうん、
だからあのなんていうのかな、潜在意識もそうで、きっと文字を文字として読むとイメージが湧かないじゃないですか、
うんうん、
だからイメージが湧かないってことはその人の意識はいかないし行動も移さないけども、うん、文字を読んで脳内に勝手に言葉が流れて、
うん、
それが音になって、でもしかしたら映像も見えたりとかして、うん、イメージを湧かせることができる、例えばラジオのような文章であったりとか、
うん、
テレビのような文章っていうのはきっと、うん、あの人の気持ちをなんて動かしたりとか、
うん、
するんやろうなとは思います、潜在意識の、うん、いろんなやっぱ勉強してると、
うん、すごい同感とか物語のようとかね、
うん、
イメージが動いたら、
うん、ね、
うん、
あのいい小説読むとそんな感じですもんね、小説で文字読んでるのに人が喋ってたりとか、
うんうん、もう自分が中入った感じになるもん ね、
不思議ね、うん、文章って
文章って不思議、文字って不思議、うん、なんかルルちゃんはその辺は何か意識してたりとかします？
私勢いで書くんですよね、
うん、
勢いでバーって書いて、それこそ強い言葉がないかチェックしてパーンってアップするっていう感じなので、
うん、
でも擬音語とかは多いかもしれないです。
うん、
擬音語擬態語普通に喋っててもそうですけど、
うん、今もバーンとか
バーン寂しい、うん、それはあるかもしれない、喋ってるみたいに書くのはそうかもしれない。
すごく上手ですよね、そういうとこ人集まってくるんだなって思う、
ね、
一つのこう極意みたいなのがあるとしたらそこかなって。
確かに。集客できるブログの文章の書き方で、いつもこれはセミナーでやっぱりお話ししてるのが、あのみんなブログの日記を書こうとか告知文書こうとか、なんか人に何かをこの文章で伝えようとか思うと、あの賢い文章になるんですよね。あのデスマスな感じの賢い感じ、あのなんか論文にしたらすごいけど賢そうみたいな、
うんうん
ね、でも賢そうな文章って意外とその人が見えなかったりとか、これ多分他の人が言ってても多分そう読んじゃうやろなって言ってその人らしさが見えなかったりするんですよね。でそれをよくワークでやるのが、その書いたやつを書くんじゃなく、喋れって言うんですよ。あの文章は喋る、だからそれを目の前の友達にあんなー言って喋ってみーって喋、った文をそのまま録音して文字に書き写すと、書き起こす、そうするとそれこそ擬音語がたくさん入ったりとか、自分らしい言葉の言い回しであったりとか、あとはその伝えるために一生懸命何か例え話とかそういうのが入ったりとかして、それが喋り文章にした途端に人に伝わるような文章になるんですよね。で私はそれを意識して一生懸命そんな感じで喋るように書いてる。
うにゃにゃだってとだって聞いてくださいよ的なこう文章よく入りますよねノーラさんの文章ね。
ねえ、まあ、だからこういう文章が嫌な人はね多分もうしょうがないけど、でもきっと、あのそれが好きな人に、見てくれはったら、好きな人が見てくれはったら
いいやろな、自分に合う人しか来なくなってね。そうそうそう、あの行間とかこう見た感じも意識してるでしょ野村さん。あ、
私はね、結構大事にしてますね。
その辺なんかこうコツとかこだわりとかあります？
ねえなんかでもあのなんていうのかな、自分の気持ちよくやってるだけなんで、その行間のコツはないんですけど、その人に文章を伝えるとき、文章を書くときのイメージの仕方で、そのあの落語を聞けっていう話はよく言います。
ああ面白い、落語、
あの落語ってマジすごいと思うんですよ。
ああ、
でおっちゃんが着物着た汚いおっさんが、あの座布団の上座って語ってあるだけで、後ろ側に町屋が見えたりとか、なんかお姉さん急に出てきて喋りはったりとかっていうのが、あの色鮮やかな映像と声で聞こえますやん。あれはね、そのイメージの本当潜在意識のすごい、すごいそこを使って相手に伝えるってやつなんで、だから落語を聞くとその文章の書き方が、あの一変します。
落語のように書けということですね。落語の台本やと思って書けてきな。ルルちゃんはどうですかその辺何か
感心して聞いてました
ルルちゃんは行間とか パッと見た時の文章の感じとかは意識してますか？
私ねダメなんです。ダメで、それこそよく夫からダメ出しされたりとか、読みづらいとか言われますね。
意外だ。
わーって書いちゃうんで、でも溜めた方がいいのかなと思ったところは開けたりとか、きっと皆さんやってると思うんですけど
ね。それはって書いてこう点点点が引っ張ってあったりとか、矢印がこうだいぶスクロールして初めてやっとつもついて終えるみたいなね。
でもなんかあんまりやりすぎると携帯の人大変かな
って結構イラッとするよね
そうそうそう、だから2行ぐらいとかにしちゃう小心者です そんなぐらいかな。
本当にインターネットのコミュニケーションって本当新しい分野を作ったと思うんだけど、それがこうそういう目でも訴えれるっていう、文字だけじゃないっていう、色を変えられたりね、絵文字入れられたりとか、
面白いね。
ねえ、アスキーアート作れたりね。あなーっていう。
ねえ、そう、うん、でもきっとね、楽しんでやるのが一番つながりますね、ブログは。やっぱ読者さんも楽しんでるブログには、
うん、
あの読みに行ったりとかするし、あの楽しんで書いてある人は結構楽しい人やろなと思ってつながりに行ったりとかするので、
あの文字とか言葉ってこうエネルギーをこう封じ込めて固定化する魔術みたいなものだなんじゃないかっていうのが最近の私の仮説なんですよ。やっぱりこう言葉文字としてこう、こう死ねとか書いてあったら、ただの文字って感じじゃないやん。ぐさーってこう本当に刺されたような、
ね、なんかあの画面から出てくるよね、そのうわーって
衝撃がドーンってきて、でそれがなんかね、もうすんごい楽しいって書いてあったら、こっち読んだだけでなんかふわーんっていい感じになったりとか、ね、自分のね、今朝バナナを食べて美味しかったって書いてあるのと、もう今朝ほんまバナナ食べたら超美味しかったんって書いてあるのとで、やっぱり違うとか、エネルギーをこう媒介させることができるのが文字で言葉だなと思ってて、そう、とても使いこなしてるんだなって、エネルギーを込められるんだから存分に込めてやれみたいな、使いこなし方ができてるんだろうなと、2人ともそれができてるなって思うんです。
あの壁がないんです。あの私は喋ったことそのままスーって書いてて、多分ルルちゃんも思ってたと上からグワーって書いてるから、
いちいち文字文化とか思って変換しない。
変換しない。で、変換しないからそのままうわーってなんかエネルギーがきっと画面からうわーって
ただ漏れ、単にただ漏れしてるだけだったみたいな、なんか
だと思う。
漏れてるやんっていうだけで、
皆さんすごいこうコツが今話されたと思う。
だからきっとみんなすごい賢くせなあかんとか、ほらちゃんと伝えなあかんとか、分かるように説明しなあかんとか思うから、一回変換するんやろね。あのそれが結局そのなんか漏れさせないっていうの、エネルギーを
漏れさせるとかえって漏れさせないっていうね、
もったいないね。だからもう数でほんまにあのアホみたいなこと書いてるのが一番あの友達増える。
流し込めばね。でさっきのあのきつい言葉とかがないかチェックするってルルちゃんが言ってたみたいに、一応読み返してみて、これ変なエネルギーまで乗ってないかだけチェックしてみたいなぐらいでいいんでしょうね、きっとね。
楽しむのが一番。だからね、だから集客とかでもほら、例えばブログ前、なんかあのこれはこうしなければならないと思って一生懸命やりはる人がたくさんいてるんですけど、でもそれってね、あのやっぱり楽しくないからきっと続かないし、で楽しんでないとやっぱり楽しんでないオーラになってエネルギーが漏れないので、結局なかなかその、あのなんていうのかな、うまく結果がつながらなかったりすることがやっぱり見てて多いから、逆にもう何にも考えないと数で、もう私アホやねんぐらいの勢いで伝えた方が、反応がいっぱい来るんかも、
ねえ、やっぱりこう苦しみながら書いたら、その苦しんでるエネルギーが乗っちゃうよね。うん、そんなこと苦しいですなんて一言も書いてないのに、もう苦しい、こう、ちょっとグレーな文章っていうか、読んだ時にこうグレーなものが伝わってくるみたいな、あんま気持ちが弾まないので、向きがなくなった途中でこう違うページ行っちゃうとか、そういうのって起こるのかなっていう感じがしますよね。
何やろね、なんかしんどいんやったらしんどいねって書いたらいいのにね。収穫できへんねって、難しいねわーって泣いてたら、みんなきっとそうなん言って応援してくれたりとか。逆に
ねえ、結構こう実は困ってます系って割と呼んでくれるし、アドバイスとか応援とかもらえるよね。
結構みんな真剣に一緒に考えてくれたりとかね。やねんね。
つい昨日その 集客できるセラピストのための講座の作り方っていう2時間講座をやってきたとこなんですけど、そこでもうね言ってたんですけど、やっぱりこう双方向コミュニケーションみたいなのできたら、もうお友達だ、私にはお友達ができたっていう気分になってこう応援してくれたりとか、あの親身になってくれたりとか、ファンになってくれたりする率が高まるから、コメントはつきやすくして、自分もコメントできればつけるようにしてみたいなのがおすすめですって話してきたんだけど、コメントのつきやすいブログ記事の書き方っていうのがあるなと思ってて、おめでとう型とお見舞い型と相談型っていう分類してるんだけど、私はなんか子供が生まれましたとか、資格試験合格しましたとか、おめでたいことを書くと、みんなすごいってこう通りすがりの全然知らない人もおめでとうってすごい書きやすくて、つい書きたくなったりとかして、いや難しいこと考えずにおめでとうって書きゃいいみたいな感じですね。そしたらそこで 足跡がつくので、その人のところに消えるとか、行っては絡めるとか、なんかそういう双方向コミュニケーションのきっかけがつかめる。でお見舞い方、風邪ひきましたとかね、事故りましたとか、怪我しましたとか、そういうのもやっぱり、大丈夫ですかとか、すごく書きやすくて、っていう。で相談事はなんかこれで困ってますみたいな、それが困ってますって、うちの犬の噛み癖が治りませんみたいな、誰かどなたか犬のしつけ法知りませんかとかね、うちの猫がおしっこ変なとこでしますみたいな、どなたかそれを防ぐ方法知りませんかとか、そういうこと書いてると、あれそれこそ知らない人もすごい一生懸命にアドバイス丁寧に書いてくれて、みたいなこと起こって、ありがとうとかって喜んでるとお友達になれるみたいな、そういうふうなこう取っかかり論みたいなのがあるかなと。
ね、相談型はいいですよね。まずもう真剣にコメント書いたりするの。
ついね、こっちも知ってることをね、相談で乗れるようなことが相談ごと書いてあったら、すごい一生懸命検索とかして、あれ何やったっけとかって検索して
まで。ただコメント書いても。
ついやっちゃうよね、あれ何なんですかね。
今だからみんな書きたいね。
人の助けになりたいんだと思う。だからグー知恵袋とか、グー知恵袋、グー教えてグーとか、ヤフー知恵袋とか、あんだけ盛り上がるの、みんなそんなに教えたいんやっていうような。
いやね、ほんとほんと、
あ、なんかいろいろとコメントがいただけております。掲示板の方にももねちゃんから、サクッと削除いいですね、さらっと何でもなかったり、ルルちゃんいいね、緊張取れてきてるね。あとさっちんからは、しゃべり文章にするすごく大事ですね、どうしてもかしこまった書き方をしちゃってます。でムーちゃんから、しゃべり言葉の方が親近感が湧くし、真実味があるような気がします。私もかなりドキッとしたのですが、デスマス隊とかしゃべり言葉に転向していこうかな。でもこれもね、個人差ありますからね、居心地のいい文章がいいですよね。
そう、
めいめいはるみさんから、すごく勉強になります、ありがとうございます。ルルちゃん聞いてるよ、ルルちゃんさんがたくさん押し寄せております。
頼りないですね。
ね、でも応援したくなるんですね、誰か困ってるとね。でツイッターでもコメントいただいてます。高一金子さんから、あのエネルギーを込めたもの、それが言葉表現っていうことをサッチンがツイッターしてもらってくれたんですけど、高一金子さんがエネルギー文章論ですね、そういうのあるんですね。
あるんですね。すごい、
調べてみよう。小学生に出ていただければと思います。高一金子さんも聞いてらっしゃったら、ぜひ教えてください。
ね、ルルちゃんはもうだいぶ緊張は解けて、
酔っ払ってきました。
もうなんか赤ワインに分けてるらしい。
おかしい。いや、酔った勢いでしか言えないこと、ぜひ言っちゃってください。
このエネルギー文章論の後に、たまちゃん聞いて、
はい、
何を喋ったらいい、
何を喋ったらいいか、 ネットでのコミュニケーションで何か気をつけてることとかありますか？工夫してることとか。
それは考えてて、なんか多分メールとかブログっていつ読むか分かんないじゃないですか、その人が、だからなんかすごいイライラしてる時に読んでもカチンと来ない文章。
ああ賢い。
それは心がけてるかも。
素晴らしいですね、
メールの返事とかでも。
どういうのだとカチンと来ないんですか？
なんか、ほら、機嫌がいいとか普通の時は流せることも、機嫌が悪い時はカチンと来る時ってあるじゃないですか、例えばなんか、お願いねっていう言葉が、なんか親しげにイラッと来るかなと思ったりして、お願いいたしますにしとくとか、なるべくメールは文、なんだろう、デスマス帳にしてるかも。
メールはデスマス帳。
あの年上の方でも年下の方でも当たり前のことだけど、
なんか使い分けてるんですね、ブログとメールと。ブログだとデスマス帳にしないけど、メールだとデスマス帳にするのは何かどこら辺が違うんでしょうね。
なんだろう、ブログよりもメールだとほら直接お話ししてる感じがするので、なのでいつ読むかわからないから、デスマス帳で書くけど、ブログ読むときって大抵こう、
あの暇だなとか、
そう
フラダーリラックスしてるときかもしれない。
なんか自分に余裕のあるときってか、のときかなと思うから、なんかわーって書いてもいいけど、メールはなんか、メッセージ来ました、読みますっていう時だから、で直接だから、あんまり、なんだろう、すごいこう考える、一つ一つ、デスマスも、マスにするか、いたしますにするかとかも、すごい考えるかな。
なんかやっぱり言葉とか文章の持ってる力を知っているんだろうなって思いますね。だからこそ気が使えるんだなっていう。ノーラさんはどうですか？
私あんまり深く考えてなくてごめんねけど、でもきっとあのなんやろ、あの なんていうのかな、その人のことを思って書くっていうのはすごいきっと大事なことで、あの自分のその勢いで気分に乗って流されて書くんじゃなく、そのメールにしてもね、きっとブログにしても、あのやっぱりその相手に届くっていうのはきっと相手のことをすごく考えて、そこに愛が乗っかってるから一生懸命相手のことを考えてメールを書いたりとか、ブログを書いたりとかすることがすごいきっと大事なんやろうなとは思います。
やっぱ想像力ですよね。想像力と思いやりなんやろうなっていう。
例えば同じようなことを内容か書きたくてもね、ブログで、ブログと同じような、なんかこういうことを書きたいなと思っても、自分に対して自分に何か言うような、自分に向かい合う感じで文章を書くのと、あの私と同じ悩みを持ってる人がきっと目の前にいると思って、その人に届くようにと思って相手に向かって書く文章では全然反応が違うんですよ。
へ
ー、結構みんないいこと書いてはんねんけども、書いてはるブログでも、なんかその自分の中に自分に対してずっと言ってはる独り言ブログみたいな感じになると、やっぱりそこってコメントすごい書きづらいんですね。なんか言いたいねんけど、いやなんか逆に言うてしもって傷つけたどうしようとかみたいなんで、コミュニケーションをいらないような雰囲気に見えちゃうんですね、書く方にしては。だから同じこと書くのでも、やっぱり誰かに向かって誰かに届くようにっていうので、あのビジネスも一緒でターゲット一人、でその人に届くようにと思って文章を書くと、あのコメントの数も違うし、反応も違うし、あの全然そこは変わってきます。もちろん集客も全部変わってくるし、いいっすよ、
素晴らしい。届きやすくなるんでしょうね、やっぱりね。 あ、ツイッターで高内金子さんが書いてお返事をくださいます。エネルギー文章論って今思いついたものです。言霊論。そうだったんですね。いやでもいい言葉ですよね。なんか本書けそう。新潮文庫とかこう岩波文庫とか賢い本になりそう。書きませんか、野良さん。
いやいや書けそうだよね書けそう。
いやエネルギーを測る装置とかできたらいいのにみたいな、この文章は何エネルギーですねみたいな、
やだやだ
なんか無駄にエネルギーの強いルルちゃんのブログみたいななんかものすごいはみ出てるけどって
なりそうだもん、やだ
高いよね、ルーちゃんのね。
勢いだから。
勢いがあるよね。
そうよね。
本
当本当。強いですね。
なので、だから本当に楽しんできっとブログを書いてる人の周りにはいっぱい多分呼んでくれる人が増えてきたりとか。で。その相手に伝えるっていうのを自分にのことを自分に対して書くんじゃなく、相手に対して伝えようと思って喋り言葉で本当に友達説得じゃないけど伝えるように書いてたりとかすると、きっとまだそれは伝わりやすくなるんかなと思ったりとか、あとはその批判されたらどうしようとか、例えば写真とかいろんなアップしていろんなところが悪いこと言われたらどうしようとか、そういうマイナスの方向に自分を意識するんじゃなく、他のもっと楽しい人とかいろんな人とつながろうと思って、本当に行動したい方向にエネルギー注いだら、そんなに悪いネットのコミュニケーションってきっと起こらないし、逆にもっとたくさんいろんな友達も増えていくやろし、怖がる心配もきっとします。
なるほど、なんかすごく見事な締めな感じだ。私ちょっとか聞いてみたくなったんですけど、前からずっとこれってどうなんだろうと思っ てまだ答えが見つかってないんですけど、適切なリスクマネジメントと無用な恐れとの境目っていうどこなんだろうっていう。
難しいね。
やっぱり適切な、リスクマネジメントはしないよりした方がいいと思うんですよね。あまりどこにでも住所とかガンガン載せる、ない方がまあ賢いのかなとかね。例えば可愛いお嬢さんがいる方、その子可愛い顔をガンガン載っけない方がちょっといいのかなとか思ってたりするんですけど、どうなんでしょうね。
なんやろね。
いらんのですかね。ね、野村さんの意見としては、そんなの適切も何もリスクマネジメントあんまりいりませんっていうのはありだと思うんですけど、どう思います？
振られてる？なんだろう。最低限じゃないですかね。
最低限とか。
私だと自宅なので、パンチまで乗せないとか。
そっか。うち自宅だけど、全然乗せてるけど。番号も、携帯番号も。
すごい。なんか。
私は多分やってなさすぎ。なの。こういうリスクマネジメント。
リスクマネジメント、そんなに慎重にならなくていいんじゃないかっていうのは、ノーラさんの意見っていうふうに思っていい感じですかね。
多分きっと、ある程度のことをやっておいた方がいいと思います。
というのは
私はやってない。ね、私の性格やと思うんですけど、この間ね、なんて、私の友達の魔法使いのミドさん。
ミドさん。はい。
ね、
はい、
あの講座で魔法じゃないエネルギーを使って相手を攻撃するのと、そこから守るっていう魔法でやったんですよ。で攻撃の魔法っていうのがあって、それエネルギーを使って攻撃することにおいて、よって相手の体がなんていうのグラッと崩れたりとかする で、するんだ、本当に。
ちょっとする、するんやけど、攻撃でされる、グラッとされるのを防御するっていう魔法もあって、グラッとされるのに。で、防御魔法と、その、槍と盾みたいな感じで、うん、攻撃と防御っていうのやってたんですけどね。うん、私、あの、防御全くできなかったんです。
ねえ。
防御防御防御。攻撃がめっちゃすぐから感じになってあのなんだからあの攻撃はめっちゃ得意で多分だからいろんなところに発信していっていろんな人とつながるのは多分すごい得意なんですね。防御に関しては全くなんか和気あまあまで全然わからないしイメージもできないからきっとあのやってないそのリスクマネジメント
これもまあ人それぞれでいいっていうのが結論なのかもしれないですね。うん、居心地のいいところねっていうようなね。
うんうん、
ルルちゃんはどうですか？先ほど自宅の番地場に載せないみたいに少しはやってる感じでしたけど。
うちはやっぱり、なんだろう、子供もいるので、
うん、
うん、なんか、最低限ですよね。自宅の番地は載せないとか、携帯は私はやっぱり載せる勇気がない。
うんうん、
けど、別に他は大した考えてないですね。なんか、怖いこと起こんないでしょみたいに、
うん、
思っちゃってるのんきな部分が多いかもしれない。
うん、はぁ、あ。なんか私はこう、長年のこの適切なリスクマネジメントと過剰な恐れの、なんか境目はどこだろうと思ってた長年の問いがこう解けた気がします。各地が居心地のいい場所でっていう、各地が居心地のいい程度にっていうのが答えだなっていう、
うん、
ね、人によってハングライダー大好きな人もいれば、うん、高所恐怖症の人もいるっていう、無理する必要はないっていうことだなみたいな、
うん、
うん、
そうかもです、
ね、
うん、
で何かがこう、うん、トラウマチックな、本当やりたいのに何かこういろんな過去のことを思い出してて体こう暴るみたいなのは、余分なものくっついちゃってる感じなので、取ろうっていうことでいいと思うんですけど、もう本来の自分自身として伸び伸びした状態で居心地がいいと思える程度のリスクマネジメントっていう、思える程度のチャレンジとか、思える程度のオープンさとか、でいいっていうことなんでしょうね。
うんうんうんうん
うん
ね、
あの、ノーラさんがこうちゃんとやれって言われたらちょっと嫌でしょうね、きっとね、慎重になれ、誰かに無理強いされたらね、
無理無理じゃあだから代わりにやってとか思うもんできない
普通にさせといてくれって感じね。そうでなかった勢いが落ち衰えちゃうよね、せっかく
ね、なんかね苦手なんですね、きっと私、その防御が
、うん、そういう人いますよね、亀岡由美子さんはきっとそういうタイプですよ、そういう人たちいるんですよ。また掲示板にまた入りました。匿名さんから、企業塾でお世話になってます、タロットの佐藤です。ノーラさん、毎度飾りのないぶっちゃけトーク楽しいわ、ありがとう。けど大事なポイントはすんごくわかりやすくて感謝です。勉強になりました。いろいろまた考えさせていただきます。ブログ記事書き直しをしようと、大きに先住すごいエネルギー伝わってくる書き方ですねあのご紹介できなかったですけど、各種顔文字が駆使されてて、オンバークも駆使されてるっていう、素晴らしいですね。ムーちゃんさんから、ブログでも気を乗せることができると思います。セラピストさんたちのブログはやっぱり落ち着きます。それから、ね、元気をもらっている気がします。私のブログはどんな気が感じられますか？ムーちゃんさんっていうのはいつもこうネトラジの聞き書きを書いてくださっている方なんですけど、
うん、
やっぱり静かな気がある感じがしますよね。正常な、また多分この記事も書いてくださるので URL お知らせして読んでみてあげて、コメント欄にどんな気が感じられたかっていうのを書いていただければと思います。いやー、まあ、ここまで話してきてみてどうですか、お二人。
うん、
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 なんかネットって本当にいろんな人とつながるので、
うん、
あのいっぱいつながることを楽しいと思って、とにかくたくさんの人とコミュニケーションを取っていただければ嬉しいなと思います。
うんうん、そうですよね、
うん、
楽しいですよね。
ねえ、だってもしかしたらあれかもしれんよ、明日アラブの大富豪からメールが入るかもしれへん。
ねえ、
何億円寄付しますというのが入るかもしれへんしね。だからへんよ、ネットの世界。アラブの大富豪で、ね、あの八百屋ですれ違うのは無理やけど。
ネットなのね。
ありえるありえる。
ありえるね。
いいよ。
し、大好きな絵本をよくレビュー、よくでもないけど、時々レビューで紹介するんですけど、うん、作者さんが、自分の名前とか自分の本の名前で検索してるんだと思うんですけど、うんうん、直接コメントとかくださって。
嬉しい。
ねえ、今、マイミクにもなっていただいて。
うん、
嬉しいんですけど、そういうことが起こりますからね。
そう、すごいですよね。
すごいですよね。
本当、
うん、
ねえ、いろんなほら恋愛とかもブログとかネットでつながる人多いでしょ今。
多いよね。彼
氏ができましたとか結婚しましたとかね。
うん。
だからブログやからそのこうした方がいいとかこうでなければならないとかじゃなくて、きっと普通のリアルである人たち。
うん、
全く一緒なんでしょうね、きっと、うん、あのリスクマネジメントにしても、
うん、
あの伝え方にしても、うん、きっとネットのその、なんていうのかな、マナー、ネットマナーみたいなことに関しても、うん、きっとリアルでちゃんとできてる人は、ネットでもちゃんとできるし、
うん、
疲れるし、出会いもあるし、
うん。ネットだからこそ身を守りやすかったりしますもんね。あのメールアドレス変えるとかはそんなに大変ではないとかね、ブログ閉じるとかがあのそんなにお仕事、本当に家を引っ越しするよりはだいぶ楽であるとかね。ルルちゃんは、ルルちゃんはどうですか？
どうですか？
酔っ払ってるので。
なんか本当に普通にこうノーラさんすごいなって聞いてて、でもそのノーラさんにつながれたのもネットのおかげだなと思ったり、こうやってネットラジに出させていただくのもたまちゃんのおかげだなと思って、それも全部ネットだなと思って、すごいなと思って、うん、
そうですよね。やっ私なんかは本当そうやってど田舎に住んでて、ほん人に会おうと思ったらとても会いづらい状況で、でしかも元が対人恐怖症で、リアルに人の顔を見て喋る方がずっと不得意でずっと怖かったりとかするので、うん、ネット様々ですね。私もネットの申し子ですよ、うん、何もできていない自信がっていう。
すごいですよね。
ね、
うん
うん、仕事させていただけてるの、いろんな人とつながれてるの、全部インターネットのおかげさまです。
本当
ね。ね。
うん。ね。うん。ね、ノーラさん。大阪の来ないし。
ね。あの皆さんとつながれてね。
うん。
ね。
こうやってシェアできてね。
うん。そうね。ね。
うん。
あ、ハッチさんからメールが来て、メールというか掲示板に。ネットは個人情報関連に気をつければ怖くはないと思います。さっき最近ネットコミュニケーションとして気になることがありまして、つぶやきサイトでついつい自分の状況とか考え、少し根が入っちゃってるについて吐き出しちゃうというのが悩みなんです。フォローしてもらっているたまほさんにはご迷惑をおかけしております。迷惑じゃないですよ。今日少し気づいたこと、フォローを外している人が多いんです、かっこ閉じるがあって、これをきっかけに発言には気をつけなきゃなと思いました。でもね、自分の正直な感じを、
うんうん、
ね、変
えよ
う、うん、素晴らしい、
いいよいいよ、
うん、ね、いいと思う、うん、それで外す人とは別にもういいやつ、
そうそうそう、別にいいや、うん、だって私めっちゃあれやもん、あのなんかムカつくわとかも平気で書くから。あれ セラピストとしてどうやねんとか思うでけど、めっちゃ嫌やわとかムカつくわとか、まあお腹減ったわ眠いわとか、すっごい嫌なんかつぶやいてるけど、でもそれって私やし、そんな嘘ついて私はなんていうの、そんなあのいい人間ですとかっていうのもまた変な感じやん。だから本当に正直なことを書くのはすごい素晴らしい。
私もそう思う。私はネガティブをいっぱい書いたおかげで、たくさん重要なお友達とかクライアントさんいっぱい得たような側面がありますけどね、うん、そこで離れていくような人はいいんですよ。
うん、いらないいらない、
ね、うん、そういうのを聞いてくれる人と友達でいた方が絶対気持ちがいいし、
そうそうそう、
うん、
うん、ね、だからきっと、うん、あ、ほら、これはきっとリアルな対人関係でもそうで、人に嫌われることをみんな結構嫌がるじゃないですか。で、うん、まあ、それはね、しょうがない。私も人から嫌われるのはすごく嫌やけれども、
うん、
きっと人から嫌われるというのは、私の責任で何か悪いことをやって、誰かが私を嫌いになってもじゃなく、
うんうん、
その人の心の中にある何かが反応して私を嫌いっていうふうに思っただけですやん、
うんうんうんうん、
心理学的に言うと、
うんうん
うん、なので嫌いになったのは私のせいじゃなく、嫌いになった人の心のせいなんです。
うーん、
うん、でもちろん引き寄せとかいろんなんで、まあ、見せてもらってるっていうこともあるんですけども、
うん、
でも私のこと嫌いなのは私が悪いんじゃなく、嫌いになった人の心の中に何かがあるから、
うんうん
うん、
でしょ、
うん、
やったら別にそのあのなんか本音を書いて嫌われても何だ問題ない
大変だねって思ってればいいよね、
うん、
うん、お疲れって思ってればいいかな、
うん、
なんかルルちゃんは何かありますか。
うん、今までお二人の話を若干こう聞く人になって聞いてたんですけど、
うん、
結局ネットも素のままだよねって、
うん、
うん、なんかね、ネットだから怖いとか何かとか考えるよりも素のままでいて、
うん、
でダメだった人とは離れる、
うん、
結局そんなことだよねと思って聞いてました。
そうですね、素のままが大事っていうことですよね、はい、で素のままの自分を出して素のままのあなたが面白いとか好きとか興味あるとか言ってくれた人とだけ仲良くしてたら、それが結局いいネットコミュニケーションだし、結局それも集客につながるっていう、そういうことですよね、
うんうん、はい、うん、思いました。
ああ、なんかうまく締まった感じが素晴らしい締めをありがとうございます、
うん、
掲示板に2件入ってます。赤月さんから、3人のお話とても楽しく聞かせていただきました。楽しいネトラジでした。音符マーク、ちょっとなんか楽しいエネルギーを乗せるのにありがとうございます。うなずけること勉強になることばかり、ブログにも文字にもエネルギーは乗りますものね。自分のブログそういう視点でちょっと見直してみるのもありかな。ありだと思いますね。チラシとか名刺とかも全部ね、そういう目線で見直すっていう。ではムーちゃんさんから、素な自分でもいいと思ってくれる人が来てくれればいいと思います。万人受けしなくても OK ですよね。
うん、
ではなんか時間的にも話題的にもちょうどいい感じで終わっていくのかなって思うんですが、あのせっかくですので滝野浦さん札幌講座の宣伝とかをしていただければと思うんですが。
ありがとうございます、はい、1月の30やったっけ、
うん、30
31 よね、うん、で2日間で、うん、ビジネス講座、セラピストさん向けの集客講座をルルちゃんところでさせていただきます、
うん、
で、まあ、ビジネスのやり方とか集客のやり方たくさんあるんですけど、
うん、
今回お話しさせていただくっていうか、まあ、皆さん一緒にワークしていくのが、実際私がやって結果を出してきたやり方をチョイスして お伝えしていきます。で、特に一番初めにジャスコで普通に時給850円でパートやってた時から、
うん、
あの何も本当にお金もなく、知識もなく、そんな友達もいなくで、うん、スタートしてすぐ軌道に乗ったっていうやり方、あのポジショニング、うん、勝てる場所で勝てることやりましょうっていうのをメインでお話しさせていただくのが30日、1日と、
うん、
その次の日が、じゃあ、あの実はそういう、なんていうのかな、頭使うこともすっごい大事なんですけど、
うん、
それ以上に今日言ってたあのエネルギー、
うん、
言葉にもきっとエネルギーがあって、
うん、
でネットってすごい実はエネルギーの塊なんですね。
ね
で人のつながりっていうその潜在意識のそれこそシータ波とかジルタ波とかそのグリッドラインとかそういうののエネルギーのつながりっていうのが実はネットのそのつながり方とすごく似てて、だからエネルギーをちゃんと使うと実はエネルギーだけで集客することができるよというエネルギーの講座、
うんうん、すごい面白そう
させていただきますので、もういっぱいあのいろんな実験して、実際こんなことやるだけで、あの本当にホームページもブログも何も書いてないのにアクセス数が増えたりとか、あの申し込み率っていうのがそのページビュー数がガンと増えたりするっていうことが実際いっぱい実験でデータが出てきてるので、そのお話をあの体験しながらエネルギーやっていきたいと思ってます。ぜひぜひ来てください。
それは滝の浦札幌とかで検索したら出てきますかね。
え、どうなんルルちゃん。
え、出てくるの。
え、どうなんルルちゃん。
きっと出てくるはず。
きっと出てくるはず。
どうなん出てくる。
え、私今ネット立ち上げたらスカイプ落ちるかもしれない。
ちょっと今やってみます。
出てくる。
滝の浦スペース札幌で今検索しております。ああ。私のパソコンでやってるからか、
ああそうか、
私がなんか主催した古いやつ、去年のとか今年の早いやつどっちでしたっけ。あ、でもさ、下の方っていうか3つ目ぐらいに出てきますね。札幌小顔ラボさんがやって書いてください。
エドパンダちゃんが、
はい、
お手伝いしてくれるエドパンダちゃんが、
うん、
書いてください。
はい、ちょっと探すかもしれませんけど。
すいません。書きます。
はい。他に何か告知とかありませんか？二人、ルルちゃんとか、ノーラさんとか、全国バージョンでないですか？
え、
なんかありますか？
じゃあ私がシャシャリ出ます。
はい。
私、ほんと滝ノーラさん大好きで。なんか1年前にセミナー受けてから、ずっと私イベント満員御礼出してるんですよ。
すごーい。すごーい。
でもそれ全部こうノーラさんのパクリでセミナー受けたりプラグでこういろいろ無料公開してらっしゃるんですよね。
うん、
で実際受けてもすぐ実践に移せて、で1年持つぐらい、なんだろう、会いに来てほしいですノーラさんに。うん、なんかセミナーとかダメいいとか言ったらきっと怒られるんだろうけど、なんか集客モンスターをなんか見に来るイメージ、こうキャピキャピ、あれだっていうイメージで来てほしいなと思っております。それで来て来てって、なんかもうみんな北海道ノーラ不足なんだよねっていうメールを書いて来てもらったんで、
ノーラ不足、
うん、見に来てほしいです。
ノーラ不足笑える、うん、
そんなぐらいです。
ああ、ノーラさん見に来る価値ありますよね。可愛いしね、ちっちゃくて可愛い。
なかなかそう、なんかね、ちっちゃって言われるからみんなに。みたいな。
ちっちゃくって可愛いですよね。あと普通に可愛いね。
なんかすごい普通になんかお金の受付とかやってて。
普通にね。わかるわかる。
なんか参加者さんなのか受付のボランティアスタッフさんかと思ってたら本人やったみたいなね。
なんかね、だからブログの雰囲気で私がとてつもなくあの和田アキ子級にでかい人やと思われてるのか、
うんうん、思う
思われてるらしく。で、
思う思う
が受付のお姉さんかなんかちっちゃって言われて。
うん、そのギャップも見に来てほしい。あ、こんなな、こんな人だみたいな。うん、すごい楽しいと思うので、ぜひぜひ。
あ、ありがとうございます。野村さんは大阪とか他で何か面白いことやらないんですか？
そうですね。
うん、
もう今はずっと定番のセミナーをやってるんで、このなんか特別に告知っていうのはないんですけど、うんと、あ、10月の末にあの屋久島にツアー行きます。屋久島ツアー、
うひゃ
ー、へ
ー、そう、
まだ申し込みはスタートしてないんですけど、あのアメブロの神様っていうあのブログやってる変なおっさんが、うんうん、変なおっさんがいるんですけどね、うんうん、で神様と共同でなんか
どっかの共同で
スピリチュアルツアーどっか行こうや言って、あ、じゃあ屋久島行こうって言って、まあ、結構有名どころのセラピストさんとかみんなで、屋久島にただ行って、その大地とかその、まあ、空気とか、うん、例えばお月さんとかそういうものと同化しようと。で、実は、何かをみんな求めてるけど、実は全部自分の中にあって全てあるんですよっていうことを、なんかその屋久島って特別なところでみんなで体験できたらいいねっていうので、屋久島ツアーの企画を今進めてます。
キャーキャー、それに興味のある人は、あの滝野浦さんのブログをこうお気に入りとか入れてチェックしてればいいんですかね。
ねえ、これね、まだまだあの告知っていうか申し込みのサイトを神様が作ってるサイトで、ね、ちょっとうさんくさいおっさんなんですけど、なので、まだ正式にどうのっていうのではないんで、
うん、
まあ、何、今月中ぐらいにはきっとできるんかな。なので、それぐらいにまたいろんなところで告知をすると思いますので、
はい、じゃあ滝野浦で検索してサイトやブログをお気に入りに入れておかれることをお勧めいたします。
はい、
うん、じゃあ私は10月初めにタイにセミナーに行くので、
あ、そう、また行く、え、まあ、そうなんや、また行くんや、
タイ合宿、
いや、そうなんや、そうなんや、すごいね、すごい ね、
さっき今のね、屋久島の話と似た感じで、やっぱりこう体ごと異国の地のエネルギーの中に飛び込んで、こう裸な、うんうんうん、五感と六感を全部裸にして、むき出しにして、いろいろ感じてみようよっていう感じで、瞑想三昧の日々を、
いいね、
イケメン幸喜君のクリスタルボールとともに20代のイケメンが来るので、よろしければそういう感じなんですけど、お子様連れ歓迎にしていて、なんかこう子供に広い世界見せたいよねっていう、そういうスタッフの思いもあったりとかして、これはそのもうサイトとかできてて、申し込みもそろそろスタートするので、ぜひ皆さん、大合宿です、大合宿でやっても無理かな、チェンマイ合宿で検索してくれると多分ヒットすると思われますので、うふふふ、よかったら一緒にタイに行きましょう。屋久島の前にタイ行きませんか、野村さん。
もうええね。
ルルちゃん行きませんか、ルルちゃん。お子様の歓迎に。
楽しそう。
楽しそうでしょ？
うん、楽しそう。
で、また来週のネットラジの宣伝をさせていただくと、来週は私が留守ですので、あのピンチヒッター高須賀薫光のコーチさんが阿部さんをインタビューしてくださるということになってて、
う
ん
う
ん、ぐだぐだな親父2人がぐだぐだに語るという非常に力の抜けた回になると思われるので、そういうの面白いと思ってくださる心の広い方、ぜひ聞いてみてください。同じ多分かなりネットコミュニケーションはすごい、何も戦略的にはやってないとは思うんですけど、とても頭のいい方なので、何もないところからこう、なんて言えばいいの？本質的なことを抜き出すのすごい上手な方なんでね、きっと面白い話が聞けると思います。あと、その次の27日は、マリッジカウンセラーのこの花咲也さんがネットラジに初登場してくださるという、この方もかなりバリバリやってらっしゃるので、で初登場なんで面白い話が聞けるんじゃないかと思います。 ということで、今後、当分特に休みとかなく、毎週月曜日夜10時から無料で放送してますので、興味のある方、ぜひ聞いてみてください。あの、アラームとかを携帯にセットしておいていただけるといいんじゃないかと思います。ではでは、遅くまでお付き合いありがとうございました。滝野浦さんとキラキラリーダールルちゃんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみに。